本日の聖書箇所はペテロの手紙1の4章7節から11節です。新約聖書154ページです。そうですね、新約聖書、改めて433ページです。ペテロの手紙、1番4章7節から11節まで、新約聖書433ページです。それでは拝読いたします。万物の終わりが迫っています。だから思慮深く振る舞い、身を慎んでよく祈りなさい。何よりもまず心を込めて愛し合いなさい。愛は多くの罪を負うからです。不平を言わずにもてなし合いなさい。あなた方はそれぞれ賜物を授かっているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を生かして互いに使えなさい。語る者は神の言葉を語るにふさわしく語りなさい。奉仕をする人は神がお与えになった力に応じて奉仕なさい。それはすべてのことにおいてイエス・キリストを通して神が栄光をお受けになるためです。栄光と力とがよよ限りなく神にありますように。アーメン、アーメン。それでは、鳥なしの祈りに続き、説教、光のうちあるうちにと題して、末森神学生にメッセージをお願いしたいと思います。
お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、皆を心より賛美いたします。あなたの変わらない一方的なご愛によって、この日曜日私たちに命が与えられ、あなたを礼拝するために呼び集められましたことを心から感謝いたします。私たちは弱く賭けの多い者たちであります。あなたの御心を聞きながら、御言葉を聞きながらも、なかなか祈りに立ち上がることのできない、また生活に追われている、そして疲れてしまう、そのような本当に貧しい者たちであることを覚えております。その私たちに今日もあなたが恵みを与えんと、救いを与えんと、この礼拝を用意してくださいましたことを本当に感謝いたします。どうか私たちに今天よりの聖霊を下してくださり、私たちがこの御言葉の真理にしっかりと立ち、この終わりの時代、いつ終わりが来るかわからないこの時にしっかりと目を覚まして信仰に立ち、祈り立ち続ける、そのものとなることができますように、その教会となることができますように、主よ、どうぞ私たちを今聖霊で満たしてくださり、私たちそれぞれの心をあなたが捉えてくださいますようにお願いいたします。またどうかあなたと私たちのうちに閉ざしている壁があるならば、主よ、あなたがそれを今打ち砕いてくださり、御言葉の剣によって私たちを再び立ち上がらせてくださいますように心からお願いいたします。今日もそれぞれの場所にあってこの時を覚え、来ることができずその場で祈っておられる兄弟姉妹を覚えます。どうか主よ、等しくこの恵みが、このあなたの聖霊の恵みが豊かにお一人お一人にありますように、そしてこの礼拝を通してイエス様、あなたの御名によって父なる神様、あなたに栄光を返すことができますように、どうぞ私たち一人一人をあなたが祝福で満たしてください。このひとときをあなたの御手にお委ねいたします。 感謝して尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。おはようございます。本当に素晴らしいお天気の中でですね、このようにして主を賛美する礼拝するこの時が私たちに今日も与えられましたことを本当に心から感謝いたします。先週はまた多くの方々とともにですね、野口牧師をルワンダへ研修へと派遣する礼拝に預かることができ、これは先ほどアサリ執事がお祈りされましたように、インドネシアのこの備えの時であって、私たちにはまだ本番がですね、まだルワンダではない本番がインドネシアに残され、与えられております。しかしですね、この愛参会の時は本当に皆さん涙を流しながら本当に愛する先生に一言一言皆さんがお話しされているそのような時を見まして、本当にこの教会が愛で満ち溢れているそのような教会であることを改めて感じて本当に主に深く感謝するものでありました。まさにこの愛の交わりこそがこの世界宣教する教会の大きな恵みであると思います。ペンテコステの日に聖霊の日を受けた教会は愛の交わりにおいて、また祈りにおいて、互いに仕え合うことにおいて心が一つであったと書かれております。これは私たちの努力でですね、愛し合わなければならないから、また互いに仕え合わなければならないから、祈らなければならないから、そのような思考をしなければならないから、そのようなものから生まれてくるものではありません。教会が聖霊を受けて地の果てに至るまで証人となりなさいとのこの御言葉に聞き従うときに、主が私たちのうちに互いに愛し合う心を与えてくださり、そして祈り合う一つ、心一つにして祈り合う力を与えてくださるのであります。先ほど賛美しましたように本当に素晴らしい賛美でありますけれども、まさにですね、ここで歌われているように、私たちは我が力は弱く乏しい、また私たちの心は本当に定かではなくですね、吹く風のごとく絶えず変わる、そのような私たちは本当に弱さを持っております。しかし雨つ風を送りたまえ、さらば愛の火はうちにぞ燃えんと、そのように私たちは賛美をしました。この私たちが本当に祈るときに、聖霊の風によってこの雨つ風が上から与えられるときに、私たちなければならないではない、愛さずにはおられない、互いに使え合わずにはいられない、祈らずにはいられない、そのように私たちを内側を主が燃やしてくださるのであります。世界宣教は初めからこの聖霊の風の中で、最初から最後までこの主に火に燃やされてですね、なされていくことを私たちは忘れてはなりません。まさにですね、この世界宣教をこの紙飛行機に例えるならですね、私たちが一生懸命こう祈りを持って、この紙飛行機が私たちルワンダに来週火曜日から先生を送ります、またその後インドネシアに野口先生ご家族を送ります、このしっかりと紙飛行機がですね、本当に祈りによって風が本当に激しく、風がちゃんとまっすぐな方向に吹いてですね、先生ご家族がしっかりと宣教の地に行くように、私たちはさらにさらに祈っていかなければなりません。お聞きしましたら、宣教地に行かれると本当に教会が祈っているのか祈っていないのかよくわかるというふうに聞きましたので、私たちは先生の船がたちのですね、飛行機がガタガタガタガタし始めたら、先生たち、あ、ちょっと祈りの手が弱ってるなということをもう肌できっとですね、先生ご家族が実感されると思いますので、私たちはしっかりとそのような、またですね、先生がきっとですね、今下がってませんかと言われる時もあるかもしれませんけど、また私たちは本当に力を受けて祈って前進していきたいと思います。そのためにまた今日も私たちは主から御言葉をいただきたいと願います。今日のですね、購読したヨハネによる福音書12章27節のところです。イエス様が天のお父様に向かって祈られているところでありますけれども、これはマタイ・マルコ・ルカとですね、福音書に書かれているイエス様のゲッセマネの祈りにあたるところであります。エルサレムで人々に歓迎され、王が来た、本当に主の名によって来られる方に祝福があるように、イスラエルの万歳とですね、イエス様が人々に迎えられ、そしてその後ヨハネ伝によるならば、弟子たちの足を洗い、そして弟子たちと食事を共にし、そして十字架にかかられていきます。イエス様は 今私は心騒ぐ。何と言おうか、父よ、私をこの時から救ってくださいと言おうか。しかし私はまさにこの時のために来たのである。父よ、皆の栄光を表してください。そのようにイエス様が祈られました。イエス様はここに至るまでですね、多くの奇跡を行われました。5つのパンと2匹の魚からで5000人の人々に食事を与え、また盲人の人を癒しですね、そして、死んでいたラザロをよみがえらせ、この病は死で終わるものではない、神の栄光が表されるためであると、そのようにイエス様はおっしゃり、奇跡を通して人々が、まことにイエス様こそ神であられる方、御子であられる方であるということを信じることができるように、そしてそのことを通して天の父が栄光を受けることができるように、そのようにイエス様は奇跡を通してたくさんの神様の御業を成してくださいました。そしてイエス様は今日のところで、父よ、皆の栄光を表してください。この栄光は言うまでもなく、これからかかられるイエス様の十字架による私たち罪人の救い、贖いであります。私たちがゲッセマネの祈りを読むときにですね、この私たちと人間と全く同じ姿で来られたイエス様でありますけれども、神の子であられるからたやすくこの十字架の道を歩まれた。決してそうではない。まさに今日のここで書かれているように、私の心は騒ぐ。イエス様が十字架を目の前にして、父よ、私をこの時から救ってくださいと言おうか。そのように祈ってよいだろうか。マタイ伝によるならば、父よ、私をできることならこの杯を私から取り除いてください。イエス様がこの時においてですね、決して、もしイエス様が神の子です、そして、このことをたやすく受けることができたんだとしたら、このようにイエス様祈る必要がありませんでした。どうぞ私に十字架の道を示してください。惜しく、そのようにですね、イエス様はもちろん惜しく歩まれました。しかしその前に激しいゲッセマネで、肉体的にまた精神的にですね、激しい戦いをイエス様は通られました。しかし私はまさにこの時のために来たのだ。私がこの時に、私たちそれこそ人間の思いでは本当にこの十字架を受けるということ、私たちはちょっと傷を受ければですね、またちょっと、迫害なんていう、そんな大きなものでなくてもですね、私たち、愛する者から何か言われれば傷ついてしまう、またその傷をいつまでも抱えてしまう、許せずにいる、そのような私たちです。私たちでしたら本当に逃げてしまうようなこの時に、しかし私はまさにこのために来たのだとイエス様はおっしゃいました。そして父よ、このことを通して栄光を表してくださいと、そのようにおっしゃいました。その時ですね、ここで私はすでに栄光を表した、再び栄光を表そうと天から声が聞こえます。ここのヨハネ伝に書いてあるところを読むならば、この声がすべての人たち、またこのここに集まっていたですね、群衆が届くほどにその声が聞こえてきたと書いてあります。しかし人々は、中には雷が鳴った、そのようにしか聞くことができなかった人もいる。また、いや、これは天から、天使がこの人にお語りになったんだと聞くことのできた人もいる。そのような中でイエス様は言われました。この声が聞こえたのは私のためではなく、あなた方のためだ。今こそこの世が裁かれるとき、今この世の支配者が追放される。私は地上から上げられるとき、すべての人を自分のもとへ引き寄せよう。この声があなた方に聞こえたのは私のためではなく、あなた方のためだ。そのようにイエス様がお語りになりました。この声を聞いて 私たちが誠に神様である方イエス様を信じることができるように、これはですね、このラザロの記事を読むならばイエス様は同じことを語られております。イエス様はラザロのですね、死を目の前にして、死を目の前にしてですね、本当に、もしイエス様が来てくださっていたなら、ラザロは死ぬことがなかったのに、そのように思っている人たちのことに対してですね、イエス様は、私がその場にいなかったのはあなた方にとってよかったとイエス様はおっしゃいました。あなた方が信じぬようになるためであると。それゆえにイエス様はあの時すぐにもちろん行くこともできました。行ってラザロを、まだ死ぬ前にラザロを立ち上がらせることもできました。しかしイエス様は行かれなかった。あなた方のために、あなた方がそのことを通して死から復活、死から蘇らせる、それほどの力をお持ちである神の御子であられることをあなた方が信じることができるように、そのようにイエス様はあなた方のために、あなた方が信じるためにそのようにしたのであると、イエス様は私たちにいつも語っておられます。先ほどのところでも、私のためではなくあなた方のためである、私はあなた方を救うために十字架のこの道を受けるのである。イエス様はもちろんですね、このラザロの記事のところででもですね、イエス様は最後のラザロが復活するところですけれども、イエス様はこのように乗られました。父よ、ね、私の願いを聞き入れてくださって感謝します。私の願いをいつも聞いてくださることを私は知っています。しかし私がこう言うのは周りにいる群衆のためです。あなたが私をお使わしになったことを彼らに信じさせるためです。イエス様は父の本当に御子であられるイエス様は、イエス様が祈った時に父がはっきりと答えてくださることをイエス様は十分ご存知でありました。イエス様が、父なる神様がどれほど愛を持って私たちを導いてくださり、愛してくださりですね、すべての備えを与えてくださっていること、イエス様はすべてご存知でありました。しかしこのようにして人々の前でイエス様が、父を、私を願いを聞き入れてくださって感謝しますと、そのように祈ったのはあなた方が信じるためであると。イエス様はすべての奇跡を通して、先ほども言いました盲人の人が癒されること、また様々な本当に病の中の人を立ち上がらせること、そして罪の支配されている人たちを立ち上がらせること、そしてラザロの、死んでいたラザロさえ蘇らすことのできる方であること、無から有を生み出す父なる神様の力があるということ、おられるということ、そのことを信じなさい、そのようにイエス様が語られているのです。今こそこの世が裁かれる時が来た。いよいよイエス様がこの後十字架によってその身を死に引き渡され、その時がいよいよここで近づいているんです。もう肉体としては人々と出会うことができない、そのような時にイエス様はここで、光は今しばらくあなた方の間にある、暗闇に追いつかれないように光のあるうちに歩きなさい、暗闇の中を歩く者は自分がどこへ行くのかわからない、光の子となるために光のあるうちに光を信じなさい。まさに光というのはイエス様ご自身であります。イエス様がおられるうちに、イエス様が戸を叩いておられるうちに、救われなさい、信じなさい、イエス様が印を持って表されるときに信じることができるように、やがてイエス様も言われました。誰も働くことのできない日が来る。 その日が来る前に、いやもうその日はもうすでに迫っている、その前に、今こうして私たちが御言葉を聞くことができるうちに、今私たちが祈ることができるうちに、今私たちが福音を聞くことができるうちに、信じなさい、悔い改めなさい、そして私のもとに来なさい、そのようにイエス様が私たちに語っておられます。今が終わりの時代であることは何度となく御言葉を通して私たちに語られております。この世界を見るときにですね、また私たちの家族や、また私自身、自分自身を見るときに、さまざまな現実が起こるその中に、本当に時がないということを思わされるものであります。先ほど聖書箇所で読みました第一ペテロ4章7節には、万物の終わりが迫っていますと、そのように語られました。私たちこの命が永遠に続くものではない、この世の中が永遠に続くものではない、必ず終わりが来る、そして今まさにその時が迫っていると、そのように主が語られています。実はですね、先日本当に私が親しくしておられるある方のですね、ご家族が亡くなりました。本当にそれは不慮の事故でした。6人で、家族6人でですね、また兄弟たちと共に海に出かけ、そしてそこで私のその知人のですね、お兄様が亡くなられるという、一人の人が、奥様が溺れてですね、そしてそれを助けに行こうとして、そのご主人が息を引き取りました。そのような事実が私たちのうちに起こっているのであります。その時ちょうどですね、私たちは蒼天を聞いておりますけれども、朝のメッセージでですね、武田純正先生がメメントモリ、主を覚えよう、だからこそ主を覚えて生きようということを語っておられました。私たち何か自分の生活に本当に溺れているとですね、また明日も来るように思っている、また何年後も私たちは当たり前のように生きているように思っている、まして私のその友人もですね、本当に普通に家族旅行に行き、まさか次の日の予定もあったかもしれない、その日の夜の予定もあったかもしれない、当たり前に来るその予定を立てていたかもしれない、しかしその時決してそのようなことではなく、その方とお兄さんと、また奥さんからすればご主人と出会うことなく、その時に別れが来たのであります。私のですね、主人の父もですね、主人が6歳の時に父親を亡くしました。本当に改めて今回ですね、その知人のことを思いながら母のことを思いました。私のその主人の父親はですね、本当にまさにその当時過労死と言われる、もうその本当に先端を行ってたという、その時代ですね、本当にまあ NHK ではとにかく仕事に働いてですね、もう本当に朝昼なく夜なくですね、本当に働いていた人でした。その日が、そしてそのある日突然、その日が、その死がですね、やってきました。突然朝命をなくしました。そのですね、改めてその時の母の思いを本当にこの時思いました。私は決してそのような本当に悲しみに今知りませんから、どれほどその悲しみが本当に苦しいものであるか、私には分かりませんけれども、本当にその時ですね、その母のテーブルにはですね、いつもこう御言葉がもう点々とですね、この机に貼ってあるんですね。そしてそれを見る時に、本当に母がその時必死でその御言葉により頼んでいた、この忍耐はですね、耐えられない、苦しみは与えられないと、そのような御言葉も飾ってありました。本当にそのような中で主を求めていた、そのような姿を私は改めて思い出したんでありますけれども、私たちは当たり前に明日が来ると思っています。この世もですね、2020年にオリンピックがあると本当に喜んでいます。しかし2020年にこの世があること、また私たちが生きていること、決して当たり前のことではありません。また私たちが明日もう一度主を礼拝することができること、また来週主を礼拝することができる、 それは決して当たり前のことではありません。今日私たちが内村貫蔵は一日一生と言いました。一日を一生のように生きなければならないと。私たちはですね、そのようにして本当になかなか私自身、もうとてもそのような風にして生きることのできない、また明日が来ると思っている。そのような本当に弱いものでありますけれども、しかし私たちが今日イエス様の御言葉を聞くならば、光のあるうちに光を信じなさい。光のあるうちにイエス様に近づきなさい。光のあるうちに祈りなさい。悔い改めることができるうちに悔い改めなさい。そして光があるうちに伝えに行きなさい。明日でもない、明後日でもない。もう明日にはあの人に伝えることができないかもしれない。もし私たちがそのように思うとき、死を、メメントモリ死を覚えて生きるとはそういうことでしょう。明日生きるか、命があるかわからない。明日伝えられるかわからない。明日死を礼拝するかわからない。だからこそ今日精一杯私たちは主を礼拝して生きるのであります。生きなければならないのであります。決して当たり前に明日があるのではありません。そしてそれゆえに私たちは喜んで私たちが日々賛美して生きなければならないと。それゆえですね、絶えず喜び感謝して生きなさい。この言葉が本当に真実であることを私は今回ですね、その知人の死をもって改めて感じました。そうです。私たちはいつも喜んでなければなりません。どのような苦しみの中にあっても、私たちイエス様を信じる者が、もうすでにこの光に入れられている者は、死を恐れることがない。天国が約束されている。そして希望がある。今日もエレミアで読みました。決して皆さんに起こることが災いの計画ではない。将来に希望を与えるものである。だから今信じなさい。今救いを受けなさい。そのようにイエス様が語られています。それゆえですね、私たちが光のあるうちに歩むということ、光の中を歩むということ、それが先ほど聖書箇所で読みました、思慮深く振る舞い身を慎んでよく祈りなさい、何よりもまず心を込めて愛し合いなさい、愛は多くの罪を覆うからです、不平を言わずにもてはし合いなさい、思慮深く振る舞い、ここで二つのことが言われています。光の内を歩く私たちが、イエス様の救いに預かるとき、思慮深く振る舞うということ。私はこの思慮深く振る舞うということ、そのことがどういうことだろうか、そのことを考えました。私はたくさんあると思います。本当にとにかく聖霊に満たされて生きるということです。そしてそれは私たちの言葉が、日々の言葉が性別されるということではないでしょうか。私たちが聖霊充満で、生きながらですね、本当に不平を言ったり、ここにも書いてあります、不平を言わずにもてあし合いなさい、不平を言ったり他人を裁いたり、またいつも自分の心に本当に悪しき思いを抱いてみたりですね、そうではないこの終わりの時代に私たちがいつ主のもとに見されるかわからない、その時に最後の言葉は、私たちは主を賛美しているものでありたいと思います。そして私たちの口が死を本当に信仰の宣言を持って日々生きているものでありたいと思います。パウロは言いました。聞く人に恵みが与えられるように、その人を作り上げるように役立つ言葉を必要に応じて語りなさいと。私たち決して不平不満や不信仰を口にするのではなく、いつも主を賛美して、いつも主に感謝を本当に祈りですね、喜びを持って歩んでいきたいと思います。最後の言葉が決して、あの人がああだった、こうだった、そんな言葉ではなく、本当に心からの愛を持って、許しが私たちの内側にあるように、私たちが本当に最後、愛の言葉を持って天国に凱旋することができるように。それはいつ来るのかわかりません。私たちにはわかりません。その日その時、いつ来るのかわかりません。いつ主が本当に再臨されるのか私たちには分かりません。いや、私たちに知ることではありません。私たちがそれゆえに光のあるうちに日々祈りに励みなさい。そして本当に心をいつも清くしていなさい。そして私たちの言葉、語る言葉をいつも清めていなさい。愛の言葉を語りなさい。許しの言葉を語りなさい。そのようにこの御言葉を通してイエス様が今日語られているのではないでしょうか。 私の大変好きなですね、ジョエル・オースティンという人が素晴らしい御言葉を語るんですけれどもですね、本当に聖僧というですね、本当に主を信仰の宣言を持って、語り続けなさいということをおっしゃってました。そのメッセージの中にこのように先生がおっしゃってました。問題がいかに大きいかを語るのではなく、神がいかに偉大かを語りなさい。そのようにおっしゃっていました。そうです。私たち、本当に日々の生活の中で、仕事のこと、病のこと、本当に多くのことがあります。家族の問題があります。その時に私たちがその問題がいかに大きくて、いかに私たちを苦しめているか、そのようなことを言うのではなく、その問題をはるかに超えて、主は偉大な方であるということを、そして私たちに必ず許しを与えてくださるということ、私たちの内を愛で満たしてくださるということ、燃やしてくださるということ、そのことを宣言して祈っていこうではありませんか。何よりもまず心を込めて愛しないなさい、そして身を慎んでよく祈りなさい。それゆえに私たち、よく祈らなければなりません。天つ風を私たちに送りたまえと、聖霊をいつも私たちを満たしてくださいと、私たちの心をいつも聖霊の風で満たしてくださいと、私たちは祈り続けなければなりません。この身持ち慎んでというのはですね、先生何度も語っておりますけれども、シラフでいるということです。溺れていないということです。まあ、お酒に溺れていないということですけれども、様々私たちがこの世の生きているその中に溺れていないということです。いつも主を見上げて、いつも主を覚えるからこそ、いつも主を覚えて、そして私たちがいつも主を賛美して祈っているものになりたいと思います。今日のお唱詩でお読みしました。全地を主に向かって喜びの声を叫び、喜びの叫びをあげよう。喜びは主に仕え、喜びを歌って御前に進み出よう。私たちはイエス様を信じて、信じるだけでこの光の中に入れられて、この私たちを通してですね、イエス様は栄光、父なる神様、イエス様の御名によって栄光を受けになるとおっしゃいました。様々な私たちがなす働きを通して、父なる神様が栄光を受けになるとおっしゃいました。素晴らしいことじゃないですか。それほどの私たちに恵みが与えられているんです。だから私たち、喜ばずにはいられません。叫ばずにはいられません。私たち、本当に互いに愛し合わずにはいられません。そしてそうできない私たちはいつも主のもとに逃げ込むことができます。光があるから行くことができます。光がなかったら私たち行くことができません。どこに行っていいのか分かりません。しかしいつも主は目の前にいて、私たちに光を照らしてくださっております。私たちこの終わりの時代、また私たち自身の中で本当にこの週末を迎えているこの時に、私たちいよいよ光に満たされて、そして私たち自身が光となって使わされていくものとなりたいと願います。一言お祈りいたします。恵み深い父なる神、皆を心より賛美いたします。私たち貧しき者をあなたは憐れんでくださり、御子である尊いイエス様を私たちの罪の贖いとして、代償として私たちにイエス様を送ってくださいました。ありがとうございます。私たち、イエス様をただ信じるだけで、その恵みに、その光の中に入ることができる。そのようなもったいない喜びを私たちに今日も与えてくださる主を心から感謝いたします。私たち日々の生活に追われ、どれほどの恵みを受け、どれほどの本当に喜びに預かっているのか気づくことなく、当たり前のように明日が来る、当たり前のように来週も礼拝ができる、そのように思っている本当に愚かなものであります。主をどうぞ憐れんでください。そしていつも主を覚えるかこそ、いつもあなたを覚えて生きることができるように、そして私たち救われた者が光となって出ていくことができますように、この光を届けることができますように、 いよいよ私たちをあなたの聖霊で満たしてください。私たちをここから使わせてください。私たちを世界宣教に使わせてください。この教会を宣教する教会にしてください。いよいよ私たち10月には特典を迎えます。主よ、あなたが願っておられる、本当にその魂を一人残らず、余すところなく、この神殿に招き入れてくださり、いよいよ収穫の時を与えてくださいますように、主を心からお願いいたします。それゆえにどうぞ、私たち信仰の宣言を持って、必ずここを、あなたは素晴らしい数多く本当に祝福で満たしてくださいます。主をあなたは必ず成してくださいます。私たち家族を必ず救ってくださいます。それゆえ私たちが信仰の宣言を持って、そして身を慎んで祈り続けることが できますように、主をどうぞ私たちを導いてください。私たちを憐れんでください。感謝いたします。ありがとうございます。主よ、今日の礼拝を通してまた新しく始まる一週間の中で、毎日私たちが主を見上げて、主を礼拝するものとなることができますように、新しい一週間もどうぞ主をあなたが豊かに導いてください。感謝いたします。そしてどうか私たちのうちに許しの心を与えてください。愛の心を与えてください。いつも私たちが本当に許しの言葉、愛の言葉を語るものとなることができますように、主をどうぞ導いてください。この時を感謝いたします。ありがとうございます。すべての栄光を主をあなたにお返しいたします。感謝して尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アメン。